皆さんこんにちは。2026年2月17日火曜日午前11時38分になりました。音色の紡ぎ手日賀茜です。この番組は沖縄県浦添市から今感じる音をピアノに乗せてお届けしています。人の心や空間、土地のエネルギーを音で感じながら演奏するとともに、その音楽が伝えてくれるメッセージを紐解いてお伝えする音の処方箋と題してヒーリング即興ピアノで活動しております。はい、今日はですね、休みだと思ってたんですよ。特に予約が入っていないと思い込んでいたので、ゆっくりしようって思ってですね、息子もねいることだし、ゆっくりこう朝から映画を見て、まあ映画見ずに、本当はね、国頭村っていうところにあるブックカフェ、なんか森の中にできてるっていうブックカフェにちょっと行ってみてみようかなと思っていたんですけれども、遅れますっていうね連絡がね入ったんですよ。9時半ぐらいに入ってきてね、公式 LINE の方に、遅れますってどういうことって思ってですね、午前に予約したんですけど、すいません1時に行きますみたいな、今日はちょっと開放デーしてるので10時から4時まで開けていて、お申し込みくださった方は何時に来てもいいですみたいな感じでねやってたら、10時に来る予定にしてたらしくって、遅れますって来たから、ええー、と思ってびっくりして、申し込みフォームをね、見たらね、予約入ってたんですよ。ああ、びっくりと思って。やばいと思ってですね。そっからなんかこう、キリッとして、あ、よかった、午後からでって思ったんですけど、もう10時からだったら、もし、本当に多分電話かかってきて、呼ばれないと気づかなかっただろうなと思ってですね。はーってびっくりした、ちょっとヒヤッとした朝です。なので、ちょっとだけ映画の続きを見て、まあ、ね、出てきました。もう大変ですね。いつもね、同じフォームを使っていて、毎年。それでね、過去のものと混ざってしまって気づかなかったっていう、もう大変なことがありまして、で、それ以外にも、ご予約の方が何名かいらっしゃったので、ああ、びっくりと思ってね、一人一人連絡をして、まあ今日じゃなかったんですけどね、いくつかある、今日の人は今日の人でいて、まあそれ以外にも入ってない予定だったところにも予約が入ってたりとかして、ああ、びっくりしたっていう朝を過ごしました。はい、では今日の一曲目弾いていきたいと思います。心を整えると題して弾いていきますので、ぜひ深呼吸をしながら、今心が感じていること、そして体が今どんな状態なのかを、ぜひご自身と対話しながらお聞きください。あ、ルーム4433だ。こんにちは。ありがとうございます。では1曲目弾いていきまーす。 今日の1曲目を弾かせていただきました。みちおさんこんにちは、お昼休憩にお邪魔しますといただきましてありがとうございます。この時間がお昼時間なんですね。なんか早いですね。はい、ですね、何を話そうと思ったんだったか、まあ、ノープランでね、始めていますけれども、まあ、息子が、まあ、ほとんどもうお家に今いるのでね、午前中は家にいてもらって、で、お昼時間に一緒にご飯を食べてから、ここにね、店舗の方に連れてきて、で、放課後での方が迎えに来るまでは、私のところか、隣の夫のところで過ごしてもらうっていう感じでね、今この流れで落ち着いているんですけれども、まあ、この不登校についてねちょっと考えることがやっぱり多いので、私自身のね、このなんかそれについて話そうかなと思ったりしながら、まあ、なんか取り留めもない話になるかもしれないなって思いながら今日は配信をねスタートしています。で、久しぶりにね、もうすぐ、3年生はほとんど、行きしぶりしてなかったので、最初からね、友達と同じクラスになれたから。でも、ここに来て、本当に最後に、行きしぶっちゃったか、みたいなところがあって、だから、なんか、行ってほしいなっていう気持ちはもちろんあって、で、何のために学校に行くのかが、やっぱりすごく私たちももうすごく疑問になるというか、考えちゃうんですよね、行かないから。で、学校に毎日今日行かないのって声をかけることすら、もう自分たちも疲弊していくんですね。で、今日かけても行かないかもしれないって思う気持ちになって、やっぱり声をかけてるっていうのもあると思うけど、やっぱ行かないわけですよ。なので、そうすると、もういいかなって思って、まあ、もしかしたらこれは投げ出してるっていう表現にもなるかもしれないんですけどね。もういいかなって好きにさせてっていう気持ちになって、まあ何も言わないっていると、まあ普通に行かないのが当たり前になるわけですよ。で、それがまあ今週あたりからそんな感じなんですけど、それがやっぱり、なんていうのかな、いろんな葛藤がそこにはあるんですね。だから、OK してる自分と、OK していいのかなっていう自分とを、すごくこう行ったり来たりしていて、それも疲れてくるんですね。だから、まあそこでやっぱり、どう思われるんだろうって人目を気にする自分が出てきたりですね。なんていうのかな、子供が学校に行かないっていうことを、認めてる親として、どう思われるんだろうっていうね、人からの評価なんか、気にしなくていいことなのに、やっぱそっちに引きずられる自分もいて、で、それを一番やってくれるのは、家族の中にいるんですよ。私たち、まあ、おばあちゃんとね、同じ建物に住んでいるので、やっぱりおばあちゃんは古い時代の人だからね、もう80超えてるし、で、学校行ってないのに、おやつ食べるな、とかね。なんか、学校行ってないことを理由に、こう、息子にいろんなことを言ってくるんですよね。で、あんたち学校行かさんでいいわけとかね。朝から今日は学校行ったのかって毎日聞かれることもすごくストレスなんですよ。で、ここでね、文句を吐露してるっていうよりは、ちゃんと言ってるんですけどね、お母さんには、もういいです、言わないでくださいとかね。それはこっちの、ことなので、これ以上は言わないでくださいとか、それを理由に、制限したりとかっていうのはしてほしくないですっていうこととかもちゃんと伝えてはいるんですね。で、我慢はしてないので、そこは聞いている方に、なんていうかな、間違って伝わったら嫌だなと思うので言っておきますけど、でも、まあ、そういう人がいるから、逆に、まあ、社会に出たらね、不合理なことってたくさんあるから、みんなが味方っていう、ことはやっぱりないじゃないですか、どこに行っても。 だからそういうことも賛成の人もいれば反対の人もいるよっていう環境の中にいるので、子どもにとってはまあいいかって、それもこの子の成長をおそらく促してくれるものになるだろうっていうふうに思っているんですけど、でもやっぱりその言葉に自分も影響を受けるんですよね。これでいいのかなって。だからふとした瞬間に、ああ学校行ってくれたらいいのになって思うことはよくあるんですよ。でどうしてうちの子は行ってくれないんだろうっていう悲しい気持ちになったりですね、いろんなことがあります。だけどなんかもういいよねっていう気持ちもあったりして、なんかこれをなんとなく吐き出そうと思ってね、今日は話してみたんですけど、3月までに、春休みに入るまでに一回は行くよって言ってるんで、一回と言わず何回も行けよって思ってるんですけど、なんかね、子供の心はよくわかりませんね。で、娘は真逆で、娘は昨日私にね、ママ明日学校行きたくないなって言ったんですよ。それで、あ、いいよ、休んだらって。娘は学校行きたくないっていう子じゃないので、やっぱ羨ましいわけですよね。弟がずっと休んでることが。で、娘は、お前ずるのくせにとかってね、息子に言ってますけど、で、休みたいって言ったので、私に、いいよ、休んでって言ったら、休まないよって言って、今日も学校行きましたけど、なんかすごく対照的な二人なので、娘は学校行くのが楽しいみたいなんですね。嫌な教科もあるし、好きな教科もあるし、で今日はなんかお昼時間が体育館で何かをして遊べるから、授業は嫌なんだけどお昼時間に体育館行きたいからやっぱり今日は行ってくるっつってね、行きましたけどね。なんかこの対照的な二人を見ていて、それも面白いなって思ってるんですけど、まあ、やっぱりいろいろこう息子のことを心配してる私たちがいるので、その分もしかしたら娘は寂しい思いをしてる部分もあるのかなって思ったりもしますけど、でこの間ね、本当にこう息子がこう感情調節がうまくいかなくて当たり散らすこともやっぱり多いので、なんか娘に、ママたちがやっぱ親は先に死ぬじゃんって、親は子供よりも先にここのね死んでしまうっていうのが普通の流れじゃんって、そうなった時にできたら弟のことをちょっと気にかけてあげてねっていう話を、なんとなくすごい息子が怒り任せにバーンと言ってお家を出てった時に、はぁ疲れたなぁと思いながら娘にその話をしたんですよ。そしたら娘が、いやいや、ママたちが死ぬ頃はさ、って、もうさ、みんな大人になってるから、大丈夫だよって言ったんですよね。で、自分が、弟の面倒をさ、気にしてあげなくっても、きっと、弟の周りには友達がいて、もしくは彼女なり、奥さんがいて、もうさ、ママたちが死ぬ頃は大丈夫よって言われたんですよ。さらっとね。すげえな、こいつって思って。なんか、割とね、子供って冷静だなって、思いましたね。なんか面白いですね。本当に子育てはなんていうの、自分育てって言うけど本当にそうなんだろうなって思いながら、まあ私の元にね生まれてくれたこともなんか本当に意味があるんだろうなって、こういうやり取りをねしながら思っています。はい、では今日の2曲目を弾いていきたいと思います。今日はね、本当に朝から予約が入ってないと思って、ゆっくりして、実は予約が入ってたっていうことに気がついて、本当にね、ドーンとびっくりして、気が収まらないままね、出社してきたので、まあお客様が来るのは1時後ですけど、それでもなんかちょっと自分自身もね、ちょっとびっくりしたので、整えていきたいなと思いますのでね、ぜひ、整える曲にお付き合いいただけたらと思います。お聴きください。Thank you. はい、今日の2曲目を弾かせていただきました。今日はですね、ちょっとね、息子の不登校の話をシェアさせていただきましたけれども、拙い話をね、聞いてくださってありがとうございました。何を言おうと思ったのかな。3月にね、入ったら、アメリカにいるおばと、まあ、おばのご主人と、私のいとこたちが沖縄に来ることになっていまして、まあ、2週間ぐらいバケーションでね、来る予定なんですね。で、いとこの一人は、なんかバケーションを取りすぎて、仕事を、来てもここで仕事をしないといけないっていうことで、Wi-Fi の環境が欲しいっていうね、リクエストがあったので、まあ私はその来る間は仕事をしないようにしようと思ってて、できる限りサポートできることをしようと思っているんですね。で、私自身がアメリカに行った時におばの家族にすごくお世話になったので、まあその仕事をするっていう人の、いとこのお家にも泊めてもらったし、おばのお家にも滞在させてもらったし、至れり尽くせりだったのでね、自分が、まあ来る時には、いろいろやってあげたいなっていうのもあって、まあ、手を開けるようにしているんですけど、まあ、よかったら私の、店舗でね、Wi-Fi あるから仕事していいよっていうことは伝えているんですけれども、なんかね、この息子や娘に、やっぱり英語の、生の英語に触れる機会っていうのはやっぱり、ほぼないので、なるべくね、おじ、おば、いとこたちとちょっと交流させてね、で、ちょっと新しい、こう、空気感っていうかね、そういうものをね、受け取ってもらいたいなって思っていて、ちょうど春休み頃に来るので、ちょうどいい機会かなって思ってるんですけれども、おそらくおばにとっては、もう多分、日本に帰ってくるのは最後になるだろうってね、本人が言っているので、まあ、70、まあ、80近いかな。ご主人がね、おばより年下なので、ちょっと若いんですよね。でも、おばあも足も悪くなってるし、で、まあ、長時間のフライトにもね、もう耐えられる、何度も耐えられる体ではないはずなので、できる時にできることをやりたいなと思って、少しずつ、まあ、その準備をね、みんなでやってるとこなんですよね。まあ、まず滞在先が決まってないっていう、Airbnb とかね、民泊あるじゃないですか。民泊で探したらっつって、サイトは送ったんですけど、どこがいいかなっていうのでね、いろいろこう連絡を取り合ってるところで、まあ、うちの近くにもあるんですけど、私が運転手になるんだったらあんたの近くがいいんじゃないのっていう連絡が来たりとか、でも多分うちの母は、うちの母の妹に当たるんですけれど、おばの方はね、多分おばと近くで会いたいと思ってるはずだしっていうのもあって、まあ、いろいろとね、調整しながら、それに向けて私も楽しみだなって思っているんですよね。だから、まあ、息子や娘にも、ちょっとね、違う文化をね、ちょっと体験させたいなと思っていて、それも楽しみにしているところです。はい、みちおさんが、コメント読みますね。今日はいつもより早いお昼で、おかげで久しぶりにお邪魔できました。息子さんの話、うちも息子を思いながら聞かせてもらいました。ねえ。いろんなことあるけど、まあ、一体元気だったらいいのかって思うこといっぱいありますけどね。なのに、なんか親って欲張りですよね。五体満足で生まれてきて、これだけでよかったって、最初はね、思ったはずなのに、なんかそのうち、あれもやれ、これもやれ、みたいな。これも、こうであってほしい、みたいなね。自分の、こうあってほしいっていうね、欲をね、押し付けるようになったりとかして、なるべくそうしないようにしていたいって思うけど、やっちゃいますね。だからそれが自分を育てるっていうことなんでしょうね。で、人にはできるので、も家族は難しいですね。期待があるからね。はい、ですけど、まあ、そんな自分も受け入れつつやっていきたいと思います。はい。みちおさんが、そうなんです。つい欲張り母ちゃんしてます。ほんとそうですよ。欲張り母ちゃんですよ。私も。なんでこうしてくれないのっていうね。いいじゃんっていう気持ちとの葛藤を繰り返しながら、きっと私たちも育っていくんでしょうね。 だって親になったことないもんね、親になるまで。だから初めての経験じゃないですか、全部が、子育てって。だから、で、教科書があるわけじゃないし、何が、みんなに当てはまることが自分に当てはまるわけでもないし、だからやっていくしかないんでしょうね、きっとね。はい。という感じで、今日も本当にお付き合いしていただいてありがとうございました。今日は、まあ、この後、休みのつもりだったんだけど、休みじゃなかったっていうね。なので、ちょっと気持ちを入れ替えて仕事をしたいと思います。はい。今日もありがとうございました。で、今週は19日に、夜8時から、おそらく、めぐりんとまだ打ち合わせしてないんですけど、二十四節気の、なんとか、なんていう日かわかんないんですけど、今。二十四節気の日に当たるので、ライブ配信、瞑想ライブをインスタでやる予定です。で、まあ、それが終わったら、近田ゆきさんっていう方の、コラムでのライブに、私はゲスト出演させていただく予定にしているので、まあ、そこはチケットがね、必要なんですけど、ゆきさんはもう100枚完売したので、今10名増枠で、10席だけ、出てるのかな。で、もしよければ、遊びにいらしてください。で、私はでも出演多分ね、枠10分ぐらいなんですけど、近田ゆきさんのボサノバもすごく、声がすごくいいんですよね、また。なので、ぜひよかったら、ゆきさんのライブにもお越しください。で、19日夜は、インスタの方でまずね、瞑想ライブ配信できると思うので、できることが確定したら、インスタのストーリーズとかにもあげますけど、また案内させていただきます。あ、ルーム4433もコメントありがとうございます。うちもいろいろありすぎてお腹いっぱいです。お父ちゃんも大変。ほんとね、母ちゃんも父ちゃんも大変ですよね。でもなんかそれをね、分かち合える場があるっていうのは私にとってはとてもありがたいことなので、もうみんな大変だけど、よく食べてよく寝て、よく笑って楽しみに変えていきましょう。はい。今日はね、聞いてくださって本当にありがとうございました。この後も、素敵な時間をお過ごしください。はい、今日もありがとうございました。